おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1330回をお送りします。3月11日水曜日7時57分です。なんか今日異常に寒いですね。1度とか言ってましたけれども、都心雪降ってましたしね、昨日ね。まあなんかこう、まあこう寒暖差来ますよね、三寒四温的なやつ。まあそうは言っても、なんて言うんですかね、まあここら辺からすでに春休みでして、少しやっぱり時間のリズムが変更を余儀なくされて、厳しくはないんだけど厳しく感じるんですよね。厳しくないんですよね、楽になってるんだけど、なぜか変更がかかると厳しくなりますね。今日はちょっとそういった話はできないな、そういった話もしつつ、しつつというかそれぐらいしかやりませんけれども、昨日平安の話したじゃないですか。で、驚いたのがいいねが激減するというね、この現象が起きるんですね。僕もいいねの数しか見ないようにしてるんですよ。母数を見るとかなり虚しい気分になるっていうか、まあ多分これ母数だけ見てるとこれやめるんじゃないかって思うんで、これはやめろっていうことに近いなっていう感じが、いや近いじゃなくても多分ほとんど普通正気の人ならとっくにやめてると思うんですけれども、代わりにね、なんか YouTube の方は割と簡単に伸びるんですよね。何にも別にしなくても7倍ぐらいの視聴者数がいくっていう、7倍と言ったってあまりにも少なくて、多分あれも YouTube やってる人なら多分ここを直せあそこを直せってめちゃくちゃ言われるんでしょうけど、断固直しませんけどね。なんでかっていうと、直した途端僕はやる気をゼロになっちゃうから、僕はかなりそういう意味でなんか僕のことがすごく安定した人と見なされがちなんですけど、多分それは惰性でもなんでも続けるからなんですが、私のやる気メーターっていうのは即ゼロになるみたいなところもあるので、結構慎重に扱うんですよ、そういうところ。インプレッションが直ちに1万倍になるとかだったら別ですけど、いわゆるコンサルっていうものを受け入れたとしても、まあ 1.8 倍ぐらいにはなったよねっていう感じで、代わりにやる気が激減するっていうのは割に合わないんですよね。数字が伸びるということが直ちにビジネスに直結するわけではないので、こういう世界ってバズるってのはお金になってないじゃんっていうのは非常にありますから、なんないわけじゃないんですよ。なんないわけじゃないんだけど、例えば私もノートで1万円とかなら稼いだことあるんですけど、いやでも1万円やばいでしょっていうか、1万円って半年かけて6万円ですもんね。半年で6万円で、一家に3人いて生きていけるっていう人はいないと思うんですよね。かなり特殊な人生、生活を送らないと。だからやっぱ6万円では厳しすぎるので、の割にはノートで1万円稼ぐってそんなに簡単じゃないんですよね。あれだったら本書いてる方が、まあ、簡単は簡単だわなっていう。まあそれは本が書けないっていう話もあると思うんで、この辺はもうしょうがないんですよね。ノートが書ければ本が書けるかということそうはならないし、本が書ければノートが書けるかというとそんなことは全く絶対ないんで、これね、昔落合博満というプロ野球で3回三冠王を取った人が、またこういう関係ない話に突っ走ってるんですが、清原和博さんという人が、あの人は有名なの、甲子園でめちゃくちゃ打った人ですよね。まあ、他の理由でもいろいろ有名ですが、とにかく甲子園でめちゃくちゃ打ってたんですよ、PL 学園の4番で。で、その時に、落合が、プロに入ってきたばっかりの清原に、なんかアドバイス求められた時、バッティング会じゃダメなんだよっていうような話をされたっていう、本当のことか知りませんよ。そういう話を聞いたことがあって、なぜかっていうと、プロ野球の選手が甲子園行って、あなたみたいに何本も何本もホームラン打てるかというと、そうはならないんだと。要するに、いくらかは打てるかもしれないけど、多分あんたの方が打つと。だから、そういうことなんだなっていう話は、私は非常に考えさせられるんですよね。メジャーリーグでも昔そうだったじゃないですか。なんか向こうで超一流の人がやってきました。私の時代は古いですから、ボブ・ホーナーって人がヤクルトに来て、いきなり初打席から3連発打って、なんかもう、やっぱりメジャーっていうのは、こう、日本のプロ野球に来れば自由自在なんだって感じだったんだけど、終わってみればホームラン王ですらなかったんですよね。結構打ちましたよ、ちゃんと。だけど、ホームラン王ですらなかったんですよね。そういうことってやっぱあるなっていう感じがするので、 本とノートは別物なんですよね。そういうふうにこうなんか実力があればみたいな言い方ってすごく無理があるだろうと、こういう話は今日ちょっと織り交ぜられるのではないかと思いつつ、話を進めていきたいんですけど、私ここの番組でですね、自己肯定感とか、最近で言うと何だろう、休む力とか小さな習慣とか、先送りをなくす、まあそういう話をするべきだと思う。コミュニケーション力とか雑談力とかいう話をするべきだろうと思わなくはないんですけど、一切しないじゃないですか。整理をするとか片付けるとか、家が片付けませんられませんっていう話はいっぱいあるのに、私はいわゆるこう整理アドバイザーみたいな話は一切しないわけですが、この番組でもしたことがないですよね。それはつまり結果だと思うんですよね、そういうものは。ビジネス書ってよく小バカにされますけど、ビジネス書ってトータルで見回してみますとですね、人間結局平均的な力を一番弱い部分でも発揮できれば少なくともなんとかなるんだなと、多分相当いいところまでいけるだろうなって感じがするんですよ。そんな人間いませんが、昔ドイツで、今でもなのかな、全人教育って発想があるんですよね、あの国にはね。つまりどの分野をとっても平均的な力を出せると、中で特に優れた力を持ってれば言うことなしだっていう、そういう考え方なんだと思うんですけど、大体大筋において、あれは全くある意味正しいと思うんですよ、理論的には。多分昔ね、大相撲に朝青龍という、つい最近ですよね、そんな大昔ではないです、モンゴルのすっごい強い人がいたんですけど、横綱がいたんですけど、なんか素行が悪いんですよね。でそんな突出して悪いっていうわけじゃないと思うんだけど、でも確かにやや目立って良くないんですよね。で簡単に言うと、モンゴル人だったんで、やっぱバッシングされがちなんですよ。特に相撲の世界ってめちゃくちゃ古いですからね。でもまあにしてもちょっと目立ってたよねっていう感じはあったんですよ。で報道ステーションかなんかでね、報道ステーションが結局なんかこう最後はなんか居酒屋で客に切れて殴ったとかいう、もうなんかしょうもない話で横綱クビになっちゃうという不幸なことが起きたわけですけど、要するにこの人は普通にやれればよかったんですけどねって言っていたんですよね、そのいわゆるコメンテーターに相当する人は。でもそれができないんでしょうねっていう話をしていて、そうなんだよなと思うんですよね。別になんか品格とか言われてますけど、品格がなんか抜群みたいな、でもまあ昔の日本のお相撲さんだって品格が抜群だったかっていうと、貧困法制かそんなにみたいな話をするとですね、そんなことがあるはずはないんですが、そういう世界じゃないですしね。だけどやっぱり居酒屋でなんか一緒に来てた客を殴るとかはなかったよねっていう話になっちゃうわけですよ。なかったかどうか疑わしいと思うんですけどね。でも普通にできるっていうのは容易なことじゃないわけですよね、あらゆる分野で普通にできるっていうのは。で私は今はまあそこまでは言わないにしても、でも3ヶ月チャレンジってある意味精神分析ってある意味そうだなって思うんですよね。フロイトの、あなた今痛ましい状態にありますが、ありきたりの不幸にそれを戻すことはできて、それだけでも多くのものが得られますって、あれはドイツですよね、あの人はドイツの人ですが、あれはですね正しいっていうか非常に理にかなった発想だと思うんですよね。こうカウンセリングで人が幸福になるっていうのはおかしいと思うんですよ。医者に行ったらその人が言う、なんちゅうんだかな、医者に行って病気を治すとその人の人生は全てこう順風満帆に変わるっていうのはおかしいように、やっぱおかしいと思うんですよ。ただサンチャリは治療を謳ってませんけれども、基礎方針は精神分析にのっとってますから、僕の言い方をするならば、基本的に非常に人はまあ凸凹がありますし、結局のところその弱点とされる部分は弱点でも何でもないものにはならないんですけれども、きっと。ただ弱点とされる一番、まあ本人がですね、本人が弱点だと思ってる部分を とりあえずなんとかできるっていうところにまで持っていくだけでも、多分ビジネスっていうのはうまくいくように、まあ僕はそれを営みって呼ぶんですけど、つまり何の営みでもだって言いたいわけですよ。生活でも生計でも。だからよく言うじゃないですか、商売を営むみたいなやつですよね。そういう意味でのこう家計は営むって言わないな、でも生活を営むとは言うし、まあ藤山直樹さんから取ってるわけですけど、私があそこで要するにビジネスコンサルっていうのは営みコンサルであって、で営みがうまくいくためにはその人にとって今一番ネックになっているところを見ていけばいいっていう、大筋そういう考え方にのっとってるつもりなんですね。だから治療になってはならないっていうか、治療にできないというのは、まあ、治療がそもそもできないから資格上っていう、単にそれだけの話なんですけど、まあ、あえて私のこのフィールドで言うならば、営みをなんとかしようというわけではないですっていう話だと難しいっていうか、半ば無理ですっていう感じなんですよね。とにかく苦しんで何とかしてくださいっていう話になってしまったら、それはとにかくお医者さんだなっていう話に近いわけですよ。例えて言うなら、全く同じことをするとしても、どこでそれをやるかっていう話なんですよね。テニス肘っていう有名なね、僕もなったんだけど、テニスばっかりやってるとなるんですよね、多くの場合。まあ、素人は結構、ああ、そういう打ち方、僕もビデオで見たとき、安全としましたからね、こういう打ち方しちゃってるんだ自分って思いましたけど、でもしちゃうんでね、しょうがないですよ、プロじゃないんで。で、まあテニス肘ですよ。まあ、膝とかも結構痛めるんだけど、テニス肘を、要は、テニスの流れの中でなったもんだから、テニスの流れの中でこれが痛まないようにしていくっていうのは、どっちかというとスポーツ医学的な世界だし、医者にかかってないじゃないですか。でも肘の痛みを何とかしようとしてますよね。これをただただ痛いから外科医に行き、整形外科医に行きますっていうのが治療なんですよ。でもやること変わらないですよね。テニスの肘の痛みを何とかするっていう、このやることは変わらないんだけど、私のビジネスコンサルって言ってるのは、つまりこのテニス肘をテニスをしながら、テニスのスクールの中でいろんなやり方をしながらの、そういう人いっぱいいますよ、いっぱい。めちゃくちゃいっぱいいます。していくっていうのがビジネスコンサル的で、いやもうテニスの肘だろうとなんだろうと、肘がとにかく痛くてしょうがないから整形外科医行きますっていう治療なんですよ。だからこの営み、どういう営みの中でこれを捉えるかということを、捨ててしまうというか、その枠組みをもう諦めてしまったら、これは治療になるし、枠組みはあくまでも保持している、つまりテニスでなったから、テニスの枠組みの中で、要するにテニスやめないってことね。テニスやめるかやめないか、僕テニス肘でやめちゃったんで、つまりある意味これは治療なんですよ。もはやテニスをやってないってことなんですね。だから痛みの方を優先したわけじゃないですか、私は。だからそれは治療だったわけですよ。治療に行ってはいないんだけど、でもそれは治療的なプロセスだと思うんですね。実際痛みなくなりましたから、テニスやめたら。だけどテニスやめましたから、この点でその営みというものを中心に、まあここね、本当にね、そんなことを言えばって言われるかもしれないんだけれども、だから精神分析や心理療法ではないんだっていうことを藤山直樹っていう人は盛んに言ってます。ないんじゃなかろうかみたいなノリなんですけどね。テニス心理療法ないんですとまでは言い切ってない気がするんだけど、でもないんですよねみたいなノリで喋ってる時はあるし、そう言われても心理療法なんだろうかみたいな感じはあるんですけど、そういう意味ではもう精神分析っていう方向には相当こう寄っちゃってるんですよ、3ヶ月チャレンジは。ただこれは精神分析とは、精神分析側が絶対認めてくれないと思うんで、やっぱり精神分析ではないんですよね。そういう位置づけなんですよ、私の中では。つまりサンチャレはサンチャレです、サンチャレはサンチャレなんです、治療ではないですから。資格がないしね、大体私何の資格もないんです。何の資格もない人間ってあんまいないですよね。何の資格もないんですよ、私いかなる資格も持ってないんですよ。しかも院も出てないんですよ。そういう意味ではメラニー・クラインって人がそうなんだけど、彼女に私は別にシンパシー何も感じないので、まあ、まあ、彼女は大学すら出てないんですけどね。だからまあそういう人っているんだよなって思いながら、だから彼女はやっぱり言われたんですよね、大人を見ちゃダメだと。 児童だけ見ろみたいな、それも児童だけならなぜいいってことになるんだって感じもしますけど、当時はそういう、こう児童だけ見る医者資格みたいなのはなかったから、そうなんでしょうねっていう、知りませんけどね。とにかく大人を精神分析しちゃダメだみたいなことを身内からまで、身内っていうのはつまり彼女の弟子みたいな人すらそういう視線を向けていたので、結局そのまあ見てないとは言えないような気がしかしするんですけれども、まあそういう時代ですからね。フロイトのお墨付きがあったしねっていうことはあります。フロイトだってスーパーバイズを受けたり訓練分析受けたりはしてないんですけど、それはしょうがないですよね。始祖なんで、始祖ってそういうもんですよね。これがまたあの、いや、家元問題っていうか、家元のあの一番最初のご先祖様は実は、スクールには通ってない、なぜなら自分がスクール作ったからっていう、そういうこうなんかの矛盾みたいな話がありますが、私もサンチャレってある意味そういうもんだと思ってるんですよ。ここから認定するつもりはないけれども、あのサンチャレ作ったのは私なんで、何かの資格を取ってたらそもそもおかしいわけですよね。あの結局のところ精神分析であれ、まあ、心理療法は違うっていうかもしれませんけど、でも私は心理療法であれですね、これは結局家系ラーメンだなって思うんですよ。ある意味ではのれん分けだよね結局っていう感じがするんですよ。それは誰かが最初に作ったものであり、まあ、徒弟制度に近いですよね。で、ああいうのって結局受け入れられる人と受け入れられない人って絶対いるじゃないですか。あれをくぐり抜けれなければ男は一人前になれないみたいなことを言うけど、絶対くぐり抜けてない男がいっぱいいるはずであって、そういう人間は全員死んだ方がいいってことにはならないと思うんですよ。極端な話ですよ今の話はね。当然なので、あの私はああいう世界はともちろん苦手ですから、別に粘ることじゃないんだけど、もちろん苦手ですから、したがって治療はできないんです。と、こういうことになるわけですね。ただ、治療はできないけど、テニスをしながらテニス肘と何とか付き合っていってる人はいますからね。で、ついでになんですけど、自己肯定感とかそういった話は、私はその逆だっていうのはですね、昨日の平安の話と似ていて、まず、その平安を手に入れた後の話をしているように聞こえるんですね。自己肯定感というのは、私はあの人が平均的に振る舞うというのは大変なことだから、そんなことは望むべくもないと思うんですよ。まずやりたいことはですね、あの一番平均から遠いところがあってもなんとかなるように、本人の中でですね、なんとかなるようになるようだって感じられるところまで持っていかれれば、後のことは平均以上の部分って、大体の人は、大体特にそのここでお支払いできるような人は平均以上の部分なんてないってことはありえないので、能力的にあとは何とでもなるって感じがする。私自分自身のことを考えてみても、平均を下回ってる部分はいっぱいありますし、そこはだましだましやってきてるだけなんだけれども、あのやっぱり問題となってるのは常にそのいわゆる平均に届いてない部分の方ですから、なぜそんなことで苦労してしまうのかってことで、むやみやたらと苦労してしまう方が問題であって、それ以上の部分については取り立ててそれについて考える必要ってないような気がするんですよ。例えば文章を書くとかについて、私はあまり真剣に考えたことはないんですよね。文章力を上げようとか、そういう類の本もほぼ読んだことがないですし、あの気がついたらなんか数十冊本書いてましたけど、多分そこには訳はあるんでしょうけど、あんまりその訳にも興味ないんですよね。だからいろんな話を私もされたんですよ。文章力の話もされたし、マーケティングの話もされたし、だけどそれらの話をする人の方が私より本を書いてるわけではないんですよね。これが僕は大事だって思うんですよ。そういう訳についてこう言葉で言語化って言いますけど、この言語化も同じなんですよ。言語化ってのは後の話だと思うんですね。なんかが、つまりまあ平安がでいいんだけど思うんですけど、平安が手に入った後で言語化するものであって、私は言語化をすれば平安になれるってことはありえないと思うんですね。言語化ができるぐらいならもうその人は平安は手に入ってるはずだってある意味では思います。なのでこの一番ベースになる部分、要するに朝青龍が普通にやれればよかったのだっていう、その居酒屋で素人の客を殴らなければよかったんだっていう、そんなことはできそうに思うわけですよ普通の人は。普 通というのは多くの大多数の人は。しかしできないんですよ、結構。そんなに簡単じゃないんですよね。だから普通にやれればというのは、多くの部分、例えば朝青龍だって、あの人ね、あのモンゴルから来て横綱やってんだから、普通以上に異様にやれてることがあるわけじゃないですか。しかも彼結構日本語流暢だったんですよ。あれも普通以上ですよね。2カ国語普通喋んないじゃないですか。しかも結構こう土俵の上で日本語喋るとか、そんなに簡単じゃないじゃないですか。でもできてるわけですから。であの人はなんか国に帰っても議員とかやってるし、だから全然普通以上なんですよ。ほとんどの部分が普通以上であっても、突出して普通をなぜか下回る部分っていうのが人間あるもので、それは精神病部分があるっていう言い方をしてもいいと思うんですよ、私のこの文脈であるならば。だから精神病部分が作動しやすいタイミングで作動はしちゃうんだけれども、でもそれがまあ社会生活に支障も来たすんだけれども、でもそれが致命的な問題にはなってないという状態が手に入れば、後のことはなんとかなると思うんですね。というか相当うまくいくんではなかろうかっていう感じがするんですよ。この話をしている時に必ず思い出すのが、あの大富豪ですよね。ほら、また名前忘れる。大富豪ですよ。あのこの番組では時々出しているラスベガスの、あの最上階のホテルの最上階行って、あのビニールの手袋はめて、なんかちょっと他の人の話混ざっていっちゃってるけど、ポーランド水しか使わずに、なんか部屋はしかしめちゃくちゃ綺麗にしているはずなのに、めちゃくちゃ小汚くなっていて、当然そうなるんですけど、掃除できないから。で他の人にも居場所知られないから、自分で全部しなきゃなんなくって、何のために大富豪やってるのかさっぱりわかんないような大富豪なんだけど、大富豪なんですよ。でこの人がつまり平均よりできてることはいっぱいあるわけじゃないですか。世界一の富豪ですからね。しかし平均を突出して下回ってる部分が一つあるわけですよね。汚いものには触れないという、それが全く度を越して触れないという。でこれは痛ましい状態にあるじゃないですか、フロイトが言う通りですよね。でこれをありきたりの不幸に戻すだけでいいじゃないですか。汚いものを好んで触る人は誰もいないじゃない、誰もいないとは言わないまでも、多くの人は汚いものは触れないじゃないですか。あんまり触りたくないと思って。これがありきたりってことですよね。せめてそれが、その、潔癖症だよね、あなたはって言われるぐらいの、言ってくれる人がそばにいるぐらいのレベルで収まってれば、これもありきたりですよね。多分世界一の富豪として何ら困ることなく生きていけると思うんだけど、彼は生涯それができなかったわけですよ。まあ、あれはお母さんがよろしくないですけれども、お母さんのせいだとまで、まあ、でもちょっとお母さんやっぱりあったよねっていう、お母さんがひどいことをしたわけじゃないんだけど、非常に問題はありましたね。で結局こういうことなんだと思っております。だって世界一の富豪に対して、あれは絶対治療課題ですよ。でも彼は治療を受けるということがそもそもできなかったわけですよね。ということを考えても、まあサンチャレも基本的には同じ作戦で言ってるわけです。作戦ではないけど、自己肯定感がよく言いますが足りないみたいな。でもそれは要は自信がないってことですね。で自己肯定感、自己を肯定できないって話なんだけど、自己を肯定するのは後の話ですよ。やっぱりまず自己肯定感がないって言ってる時に一番困ってることは、多くの場合そうですね、例えば人前で何か社内プレゼンをしましたみたいな時に、なんかこう後で陰口を叩かれたみたいなことが、その後6ヶ月にわたって自分をこう家から出られなくしましたみたいな話ですよ。陰口を社内プレゼンで叩かれて気分のいい人はいないですよね。落ち込むと思いますよ、相当程度、人によっては。でも6ヶ月家から出られなくなったということと、会社に行くのが億劫になったっていうのはかなり違うんですよね。でも割と心理的には近いところにあったりするもんなんですよ。でこれがありきたりの不幸なのか痛ましい状態なのかっていうのの差を分けるんですよね。言ってさえしまえば、その人はプレゼンは、まあ、プレゼンだって実はめちゃくちゃうまいのかもしれないんですよ。しかもこういう話の中では、だから自己肯定感が問題だって思われるのかもしれないけど、肯定するには相当の距離があると僕は思うんで、自己肯定感という言葉は多分 私の3ヶ月チャレンジのウェブサイトに出たことはないし、ノートに書いたことも多分ないんですよ。多分そういうことが私が本を書けている理由の一つなんだと思うんですね。だからこれは文章力とかじゃないとある意味では思うんですけどね。で、自己肯定感が低いっていう話になった時に、その問題なのはそれが痛ましい状態を生み出すんならば、もはやそれは自己肯定感を上げるという方法論では多分うまくいかないと思うんですよね。例えば筋トレをして自己肯定感を上げようみたいなってかなり男性向けだと思うんだけど、割と女性にも効くらしいんですね。自分のこう体型が変わると自信がつくみたいなやつですよね。わからなくはないんだけど、果たして筋トレができるだろうかっていう方が、つまり気持ちが傷ついて家から出ることもできなくなった時に、果たして筋トレだけできるってことがあるだろうかという話になると思うんですね。というか大体においては家から出られないって話に続いて、実は布団から出られませんっていう話になっていることが少なくないわけですね。で、もちろんこうお金も乏しくなってるし、だからそういう話方が3ヶ月チャレンジにやりますって言った時に、私は非常にこう心が痛むわけですよ。ここで金をここに払ってしまうっていうのはどうかなって感じがあるわけですよね。で、福祉みたいな話になってくるじゃないですか。私はそういう話になるのも大きな問題だと思うんですよね。やっぱり治療プロセスでないっていうのは福祉と被っちゃダメだって思うんですよ。せっかく世の中には福祉というものが一応というかあるんだから、やっぱり絶対に安くなりますからね。いわゆる治療でいければ、治療だということにできればですね。3ヶ月チャレンジ絶対国から治療だとは認められませんから、保険効くはずないですし、どういう、その何か手帳とかを、うちの家族は持ってるわけですが、手帳とかを持ってたからといって安くできないんですよね、その理由によってでは。この辺もまた治療ではないっていう、治療ではないっていうのはなんかこう気持ちの問題だったり覚悟の問題だったりするんだったら話は楽なんですけど、これはやっぱりこう法律の問題なんだと思うんです。だからダメなんですよね。で、なんでこの話をしてるかというと、その、だから自己肯定感というものが治療に接近していくっていう話がというか流れが、そういうプロセスがあって、で、結局、自己を肯定できないから筋トレをするというのは、私の考えでは無理があるわけです。自己を肯定できてるからすでに筋トレはできるんです。やっぱりそれも、ベータ要素の扱いということになっていくわけですよね。ベータ要素の扱いというのは、扱えるという前提に立ったら、もうすでに何かが飛んじゃってる感じなんですよ。例えば、戸畑海斗さんが書いてましたね。カウンセリングに来て話が知事に乱れると。この人は心の中に大量のものを抱えているんではなかろうかっていうふうに彼は書いているわけですけれども、あれは一般向けにうまいこと書いているわけで、つまりあれがよく言われるところの根底にしきれないものが心の中に溢れ返っていると。つまりベータ要素が心の中に居座っていて、居座ってるというか、破ってきたり入ろうとしたりして、そもそもコンテナがなかなか成立しようとしないと。まあ、これが全く成立しないと精神病水準になっちゃうんだけど、そうではないんですよ。ほとんどの場合は。ねじ込まれてくるようなベータ要素をとりあえず必死に防衛しているっていう状態。だからそういう人は心からとにかく捨ててしまいたいものがいっぱいあるわけ。捨ててしまいたい。取り出してしまいたい。あれですよ。要するに、この引き出しを、まず引き出しは良くないな。なんだろうな。何なんだろう、この考えるためのスペースという言葉になっちゃってる段階ですでにうまい言葉がないという証拠なんですが、何なんですかね。計算用紙みたいなもんですかね。計算用紙がないとできない3桁同士の掛け算みたいなものが、もう書く場所がないみたいな感じなんです。一旦、新しい拍手が用意できない心理状態ってありまして、一旦これをこう消すしかない。で、心の中に入ってしまって、書いてしまってるものを消すっていう行為は、それについて誰かに聞いてもらうとか喋るみたいな感じに、の形を、まあ喋ったからといってそうそう消えないんだけど、でも喋ってるうちに消えていく部分ってあるんですよね。で、そういう人がガンガン喋るっていう、つまり戸畑さんが言うところの知事に乱れて話があっちこっち飛ぶっていう話を聞いている中でですね、 やっぱアドバイスって不毛なんですよね。その人の話はおそらく、自分に自信がないとか、陰口を叩かれたとか、どうも心よく思われてないようだとかいう話が話の端々には出てくる。それはもう間違いないですよ。でもそれを一つ一つ取り上げて、そんなことは気にする必要がないとか、私だったらそれはこのように考えるって答えていては、多くの場合話が一向に前へ進まなくなってしまうものなんですよね。なんでかっていうと、この返した言葉がすなわちベータ要素だからなんですよ。その人にとっては自己肯定感を上げる方法論とかメソッドを聞くっていうことが一見非常に役に立つような話になってる、まあ自己啓発みたいなのもあるんだけど、それはあの言葉が普通にアルファ要素に変換された場合に限るんですよ。あの言葉がまんま心の中に入っていってしまうと、その人が必死になって計算用紙に消そうとしている中で上から書いていくようなことが起きてしまうんですね。で、この次が難しいんですよ。私いつもこのことを、いつもっていうかベータ要素のことを考えるたびにこの点非常に困るなって思うのがですね、これは嫌な例だな嫌な例ですが喋りますね。まあセックスなんですよ。何が言いたいかというと、自己肯定感を上げて、一見上げてくれるようなセックスについて語る、特に女性が、男性もいっぱいいるね、だから男女関係ないですね、そういう話ありますよね。私あれはベータ要素だと思うんですよ。だってですよ、まあ例えば、まあ、いい話じゃないから、でもここはもう これが一番僕には確実だと思うんだけど、例えばすっごいもう母子一体感でいっぱいの人が、まあセックスとまでは言わないまでも、息子がですよ、私ぐらいの、こう本当に辛いことがあり、ベータ要素満載だからお母さんが夜ペッティングレベルでしてくれましたみたいな話、多分非常に肯定された気持ちになるでしょうけど、私はこれは全然代謝できない行動に、営みになってしまうだろうと。営みってこういう時にも使えますね。だから非常に幅広い言葉だなと思うんですよね。ベータ要素になってしまう、それは。本人はベータ要素の侵入された感じは多分受けないと思うんです。でも私は、いわゆる心に寄り添うということに対して、3ヶ月チャレンジでは、これはちょっと、今喋ってる段階でもすでに営業妨害だ自分でって思わなくはないんだが、でもまあ喋っちゃいますが、3ヶ月チャレンジで心に寄り添う系の言葉に、私は別に同情的な内容とか共感的な言葉掛けとかを否定するものでは全くないんですが、ここはよほど意識しておかないと、これがベータ要素になってしまうと非常に厄介だっていうふうに思うんですよ。ちょうど例えば計算用紙を白紙にしたいと、その人はいじめられていて、なんかアホバカ死ねみたいなのが書いてあると、これ消していますと、そこに大変だったねと書き込みます。邪魔なんですよ。大変だったねって書いてくれたから、ああこれで幸せになれるっていう、なんちゅうのかな、そういう、ああこれで分かってもらえる、うまく作動すればいいと思うんですよ。でもこれがやろうとしてることは何かというと、計算用紙にスペースを取りたいのであって、迫害的な言葉を消すことが全てじゃないんですよ。これから白紙を確保して、さあこれから計算しましょうっていう、ここが必須なんですよ。だから私結局それは精神分析でも全く同じようなこと言ってるんで、治療機序なのか、あるいはコーチング機序なのかってことに、ここでこと、ここに至ればもはや、ただ私はですね、白紙のスペースを取る、そのためにはアルファ機能がいるっていう、これは美容院以外まだ明確に言ってる人がほとんどいないと思うので、自分の考える力をとか言いますよ。コーチングの世界でも言うと思います。私は答えを教えないとか。でも大事なのは答えを教えないことではないんですよね。さっきの話がそうだったじゃないですか。大変だったねと書くことがいいとかいけないとか、書かない、私は書きませんよっていう話じゃないですよ。書かないことは重要なことじゃないんですよ。 重要なことはここにスペースが空きつつあることのことなんだと思うんですね。だからノーシングをくっつけてナッシングにするっていうのは言ってしまうとえらい簡単な言葉なんだけど、これを実際にやるのがどんだけ大変かっていう、でこのプロセスにおいて治療プロセスにぐっと寄りがちなんだけど、そこをサンチャレではさらに踏みとどまらなければいけない気がしてるんですね。なんでだって言われるとちょっと考えちゃうんですけど、いや実際にはかぶりますよほとんど。でもここでいやあっさりといいんですたまにはみたいな、いやたまにはいいんですけど、いいんです治療になってもではないと思うんですよね。なんかそれはダメな気がするんですよ。だからサンチャレではその寄り添われないこともよくありますみたいな話になっておりますが、寄り添わないことに意味があるわけではないんです。別に寄り添うことに多大な意味があるとも思わないので、ただスペースを空けるということについて、その邪魔になるようなことに対してはやっちゃいますが、それでも慎重にこう参観しようんですよね結局ね。だから書いたり消したりになるけれども、消す方が優勢になっていかないと、書き込んでいきまくっていたんではやっぱり考えることができるようにはなかなかならないですよ。その人が頭が良くないとかいう話じゃないですよ。概して僕より良かったりします、そういうことは問題に全くならないんですよ。考えるというのは受動的なことなんですよっていう話なんです。心にスペースを空けてそこに外部にあるものを持ち込まなかったら考えようがないんです。だから考えるっていうのは目は受信機だし耳が受信機じゃないといけないんですよ。頭の中で大量の要するにその算出していたのでは考えようがないんですね。その人はただ空想を作り出すことに専念していて、計算式が頭の中に入ってこないんで、考えるってことはまず受動的なことじゃなければどうしようもなくて、受容的というのか、取り込み的というのか、こう外にあることについて考えないとどうにもならないです。で3ヶ月チャレンジはさらにこの外にあることについて取り込んで考えるんだけど、それが対象が何でもいいわけじゃなくって、営みにつながっているという意識を保持しながら、これを能動的に取り込む。能動的に取り込むって不思議なんだよね。だから積極的に受動的になるみたいな話になってるんだけど、でもそういうことなんですよね。この積極性がなくても頑張るのが治療なんだけど、この積極性がないと成り立たなくなるのが3ヶ月チャレンジだと言ってもいいと思います。このようなことはウェブサイトではうまく説明できる気がしないんですよね。ここまで話してきてようやく出てくる、これは概念ですからね。で、もうそろそろもうおしまいでいいと思うんですけどね。要はそういうそのスペースだからあれですね、松木さんの言葉を借りれば不在であるということを、これも変だよな、不在があるっていう言い方をするしかなくなりますね。でも不在ということに気づかないといけないんですよ。そういう意味でよくある何て言うのかな、望んだ時には常におっぱいがあるなんてすごい甘やかされてるよねではないんですよ。望んだ時に常におっぱいがあるという風になっている人は概して非常に迫害的なんですって話をシンデレラの話ではしてるわけです。つまり全てが完備されている環境だから、その人は甘やかされすぎて考える力が身につきませんでしたではない。多くの場合、望んだ時にはおっぱいがあるっていう状態を最初に何らかの形で徹底された人が、そのまんますぐ次に生後 1,2日の話してますよ。生後 1,2日の話をしてます。そのままそのすぐ次に迫害的なことをされたりすると、この空白がないってことなんですよ。ネグレクトの話ではないですよ。空白がいるってことなんですよ。空白がないと赤ちゃんは考えようがなくなる。シンデレラは空白がない人の話なんですよ。なんか次から次へとやってきちゃうんですよね。お母さんはずっといてくれた。だからその時は何も考えませんよね。お母さんが全部やってくれるから。いいお母さん。死んじゃいました。即まま母が来てますよね。あれだから死んでないんじゃないか論があるんだけど、まあ即来たとしましょう。考える余地がないじゃないですか。いなくなった、だから私は自分で何とかしなきゃっていう観念が育つ前に、 いきなりママ母が掃除をしろとか、しかも掃除をしろとか言ってますからね。いなくなった、だから私が掃除しなきゃって思うべき時に、掃除しろっていうことを迫害的に言ってくる人が来るわけですよ。だから、万能感を保持した環境としての母親という話はですね、実は非常に悲惨な話な感じが最近しています。ウィニコットはこれを虐待に近い話として説明してるんではなかろうかなという感じが最近してます。あ、今日はなんかやっぱりこう外部向けの説明に昨日頑張ったつもりなので、今日はもう全然あっさりそれがすっ飛んじゃってるような気がしてきました。でもこれは外部向けの説明のつもりなんですけどね、私としてはこういうことにな、こういうことまでいかないと、自己肯定感を高めますっていう本なら高められるとはなかなか思えないんですけど、本を批判してるわけじゃないですよ。それは難しすぎることだって言ってるだけです。いっぱいあるわけじゃないですか。だから外部向けとして私はそういう簡単な話ではないっていう話を、考えなければ、先送りとか自己肯定感が低すぎるとか、雑談力が足りないとか、ぐるぐる思考が止まらないとか言った、一見したところここまではいらないようなことだって解決できないと思うっていう話なんですよ。間違ってないとは言いませんけど。